主は皆さんと共に。
またあなたと共に。
マルコによる福音。その時ヨハネがイエスに言った。先生、お名前を使って悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちに従わないのでやめさせようとしました。イエスは言われた。やめさせてはならない。私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私の悪口は言えまい。私に逆らわない者は私たちの味方なのである。はっきり言っておく、キリストの弟子だという理由であなた方に一杯の水を飲ませてくれる者は必ずその報いを受ける。私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。もし片方の手があなた方をつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両手が揃ったまま地獄に消えない火の中に落ちるよりは、片手になっても命に預かる方が良い。もし片方の足があなたをつまずかせるなら切り捨ててしまいなさい。両足が揃ったまま地獄に投げ込まれるよりは、片足になっても命に預かる方が良い。もし片方の目があなたをつまずかせるならえぐり出しなさい。両方の目が揃ったまま地獄に投げ込まれるよりは、一つの目になっても神の国に入る方が良い。地獄では打ちが尽きることも火が消えることもない。主の御言葉。まあ、今日の福音書では、まあ、イエス様は、まあ、特に後半ですごく厳しいことを言われるわけですよね。まあ、イエス様を信じるこれらの小さなものを一人でもつまずかせたら、大きな石臼を首にかけられて海に投げ込まれる方がはるかに良いと。大きな石臼を首にかけてですね、石臼ってまあ100キロとか、まあ、それで海に投げ込まれたらもうまず浮かび上がってくることはまあ不可能だろうと思いますね。まあ、今はちょっと減りましたけど、まあ、昔は神戸ヤクザが多かったんで、子供の頃ですね、よくそのヤクザに逆らったら、コンクリートの上、このそのまま、こう、なんていうんですか、コンクリート詰めされて神戸港に沈められるぞとかってよく言われてて、本当にやってるかってなんか、まあ、ちょっと分かんないですけれども、まあでも、まあ、なんていうんですかね、そのヤクザのその組に大きく逆らった人が、まあ、そういう罰を受けるってことは、まあ、分からないでもないですが、イエス様の教えは厳しいんですよね。小さなものを一人でもつまずかせたら、コンクリート詰めで沈められちゃうっていうことなんですよね。だからイエス様の視点が、この小さなものを一人でもつまずかせることが、まあ、どんなにこう、この罪っていうか大変なことなんだっていうことを私たちに、まあ、言ってるわけなんですが、でも実際小さなもののことを、まあ、実際ついつい私たちは、まあ、忘れてしまったり、あんまり考えなかったり、でこの後にこの切り捨ててしまいなさいという、まあ、これまたすごい厳しいことを言うんですが、まあ、この小さなものの一人をつまずかせるような、そういうところは切り捨ててしまいなさいとイエス様は実際言ってるわけなんですよね。で、私たちの社会は、まあ、これと全く逆なんですよね。小さなものこそ切り捨てられやすいっていう、それが私たちの社会のまあなんか流れっていうかですね。まあ今日はその難民の難民とか外国に帰留している人たちの、そういう人々のための献金日にあたっていますが、まあその彼らも実際小さなものですが、まあ、大体そのどこの国でも出ていけと、難民とか外国人がいっぱいいたら、つまりもう自分たちだけでも大変なんだけど、それたちを切り捨てろという、それがまあ今 の、 この実際の流れですよね。で、弱いものとか小さなものは、まあ、力がないから、この逆にこの切り捨てられてしまう、まあ、対象になっちゃうのが、まあ、世の中の流れで、まあ、それをイエス様は 強く批判しているというふうにやっぱり受け取らなければならないと思います。まあちょっと時々障害者との関わりがあるんですけれども、まあ例えばあの避難所ですよね。災害があって避難所に行って一番苦しむのは障害者ですね。というかいろんなことが体が不自由とかなんとか、こう健常者でもまあ被災したら必死なわけですけど、この障害者があのそう避難所に行ったりしたらもう見捨てられてるっていうかですね、いやもう保護の対象にもなってない。避難所に暮らせないから障害者だけ車中泊してるとか、まあ実はそんな例がいっぱいあってで一応政府はあの福祉避難所といってですね、あのそう障害とかそういう人があるための特別な避難所を作らなくちゃならないと言われてるんですけど、まああの元のあのこの前とまたちょっとめちゃめちゃになりましたけど、福祉避難所は1個しか作れなかったんですね。つまりその世話する人たちが被災してるから、こう福祉避難所作れない、実際のところ1個だけが作れた。まあ、そこはいわゆる DMAT とかそういうグループが入ったところだけはちょっとたまたま1個だけ作れて、だからいかにねこのまあどんな事例をとっても本当そうなんですけど、こう小さなものがもう見捨てられていくっていうのはもうこの自然法則的にそうなっちゃってるところがあるから、だからイエス様はこうやって厳しくこうそうするなということを私たちに訴えてるということですよね。まあこれは本当に私たちは心がけなきゃならないことのあのまあ一つじゃないかというふうに思います。まあでも実際のところやっぱりこの切り捨てられてしまいそうな人をまあ大切にした方が実際はやっぱり恵みがまあ多いということも実際あることなんですよね。結局そのいろいろ手間がかかるとか、なんかそういうなんか問題があるとか、まあそういう人を切り捨てる方がまあ社会的には楽っていうのかな、手間がかからないから。でもイエス様はその逆をしろと言ってるってことをですね、やっぱり心に刻まなきゃならないでしょう。まあその障害者の知り合いも多いんですが、一人の障害者の人と、まあ実は昨日の夜喋ってたんですけど、まあ本人も障害者なんですが、生まれてきた子供がまた障害者。障害は違いますけど、でも障害者なんですよね。でもそのやっぱりもう絶望的な気持ちになるというか、なんでこんなにこう、自分が苦しみを背負わなきゃならないのかっていうですね、まあもちろん子供だから見捨てることはないけど、でもやっぱり葛藤がでもまあその子供も息子さんですけども、大きなもう20を超えてるんですけど、でも障害のある息子がいるから結局その夫婦の仲も悪くならない、その子供のためを考えるから夫婦は協力しなきゃならないんで、夫婦はこう割と仲良くなるし、で彼が言ってたけど、自分の障害よりも子供の障害のことを考える方がもっといろいろ考えさせられて、結局物事の考え方とかこう価値観とか、それが一番こう変えられるのは自分の障害よりも子供の障害だって言うんですよ。でその子供を必死で育てて、その中でこそ自分が一番変えられた。で彼はまあちょっと障害者運動のリーダー的な人で、まあちょっと様々なことにも関わっててですね、ちょっと今も大きな問題に関わってて、まあちょっと途中だからちょっと説教とかで喋れないですけど、まあでもそういうようなことをこう、なんていうんですかね、障害者のために本当に生きようと思うのは自分よりも息子のことを考えることの方がもっと大きい。で、自分が一番大きく変えられた。だから本当に大きな恵みだっていうことを、実は昨日の夜、ちょっと酒飲みながら喋ってたんですけど、まあ、だから、お恵みを切り捨てるってことは大きな問題ですよね。一見それが、なんか、いらないもの、不必要に見えても、邪魔に見えても、でもそれこそ、そこに大きなお恵みがあるからこそ、イエス様は、それをつまずかせないで、それを大切にしなさいと。まあ、そこから来る大きなお恵みがあるということなんですよね。じゃあ私たちが本当に切り捨てなきゃならないものは何かって言ったら、 実は第二朗読なんですよね。飛んでる人たちよく聞きなさい、自分に降りかかってくる不幸を持って泣きわめきなさいって、ね、お金持ちこそ切り捨てられるって言えず、これはヤコブですけど、お金持ちこそ貧しいものを大切にしなければそっちが切り捨てられるよというふうにヤコブが注意していて、もう福音書と言ってることは実は同じなんですけどね。なんかそちらに何かいいものがあると、お金があった方がいいとかって思いがちだけど、実はそれは不幸なんだと、神の目から見たら。そっちこそ切り捨てられる対象、神の目から見たらですね、切り捨てられる対象ですよということをイエスが、そしてヤコブがはっきりと言ってるわけですよね。最終的に私たちは神様から裁かれますから、全員ですね。そこで、やはりどっちが裁かれる側かっていう、結局人を切り捨てたり見捨てたり、そのいい加減に扱っている人こそ見捨てられちゃう神様なんですね。こうだということですから、本当に私たちは何を日頃大事にしているのか、やっぱり問いかけなければならないでしょう。ガンジーが、クリスチャンじゃないですけど、ガンジー、有名なんですね、インドの、大聖人だと思いますけれども、彼があれだけこう言ってて、私たちがこう、なんか悩むときが、どっちの道を歩んだらいいか迷うことは時々ある。いわゆるちょっとカトリック的に言うと、イグナチオ的に識別ですかね。識別の原則ってことなんですけど、でもね、ガンジーはこう言ってるんですよ。自分が道に迷ってどっちを歩んだらいいか、こっちをするかあっちをするか、その時に自分の友達の中で、家族とか親戚とか友人の中で一番弱い人のことを思い起こしなさいと言うんですよね。皆さんもそれぞれね、その様々な人と関わりの中にあると思うんですが、自分の関わっている仕事場とか家族とか友人の中で最も弱くて、この小さい立場にいる人のことを思い浮かべて、で、あなたがしようと思っている選択で、どっちの選択をしたらその人が喜ぶかを考えると。で、その友達の中の一番小さい人が喜ぶ選択が神の御旨だってガンジーが言ってるんですよね。イグナチオは言ってないんですけど、だからそれはもう本当に福音的な僕は識別だと思います。いろんなことを私たちは決めたりね、こうしなきゃならない、グループでも個人でも、でも自分の家族や友人の中で最も小さい人が喜ぶことを選択する、その今日の福音書の逆を言っていることですよね。逆にその人が悲しんだり辛そうなことになることを選ぶことは良くないと、神の耳じゃないと、ガンジーが言ってるんですけど、本当に私たちはやっぱり選択の基準なんですよね。小さい人とか弱い人っていうのは自分自身の選択の基準として、そこにこう心を置いてる時に神様の耳目とずれない選択が私たちはできる。だけどたまもう本当にすぐ忘れちゃうというか、その小さい立場の人をこうのけもんにしたり、無意識的にも忘れちゃったりですね、してしまうからこそ、そういうことをこう大事にしなきゃならないという、でそこでやっぱり私たちの生き方がずれてこないということだと思いますね。イエス様のことが、そしてそのガンジーの選択の基準のことを思いながら、私たちが本当の意味で命を大切にするっていうですね、そのどこのどの命を本当に大切にするか、本当に神の御意にかなった形で私たちが命を大切にしていけるように、神様に恵みと力を願いましょう。